ただいまから新約聖書ヨハネの福音書7章1節から9節までを通して祭りの日と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ユダヤにはですね、たくさんお祭りがあるんですけれども、大きなお祭りが3つ、多分2つが有名だと思うんですね。で、1つは入学式のシーズン、3月の終わりから4月の半ばぐらいのどこかで、行われる杉越の祭りというのがあるんですね。これは大きなお祭りです。杉越って何だろうと思われるかもしれませんけれども、通り過ごす、これは出エジプト記の中に出てくる長い間イスラエルの先祖たちがですね、奴隷だったんですね。エジプトで鞭でバチバチ叩かれて、レンガ作って運んでたりして苦しかったわけです。で、神様がモーセという人を使って、その何百万人もいるイスラエルたちをザーッとこうイスラエルの奴隷からです、エジプトからですね、救い出すというものすごいこうドラマがあるわけですね。出エジプト記というところに、記録されています。で、その出来事を記憶するためにですね、忘れないためにやるのが、杉越の祭りなんですね。で、これはもう本当に盛大なお祭りなんですけれども、それからですね、50日経って、大体大麦を向こうで借り入れる頃に、一つ大麦の借り入れの祭りがあるんです。それからもう一つ、10月の半ばに行われるのが、今日出てくるですね、カリオの祭りという大きなお祭りなんですね。カリオってのはあまり聞いたことがないと思いますね。これは聖書で作った言葉だと思います。要するに、掘ったて小屋のお祭りみたいな感じなんですね。で、これも先ほどの出エジプト記の続編なんです。さっきはイスラエルの人たちが奴隷からエジプトを出たところ、そこで起こった出来事を、思い出すというのが杉越の祭りだったんですけども、大きなですね、海があるんですけども、その海がこうバーッと2つに分かれて、イスラエルの人たちはですね、その海の底を歩いていくわけです。追っ手がですね、エジプトの軍団がやっぱり帰ってこいなんて言ってダラダラって来るんですけども、その人たちはですね、海に飲まれて死んじゃうわけです。で、そこまで良かったんですけども、その後ちょっといろんなことがありまして、イスラエルの人たちはですね、やっぱりエジプトの方がいいとか言い出すわけですね。空からいつもパンが降ってくるわけです。美味しいパンがですね、アンパンよりももっと美味しいなんで、ふわふわしてて美味しい、マナって言うんですけども、それがいつも降ってくるんです。でもこんなもん、もうだんだん飽きてきちゃってですね、やだやだ、肉が食べたいとかですね、あと何が、ニンニクだっけな、ニンニクとかネギとか、そんなものを食べたいって言ってたんですね。奴隷の方がいい、こんなもん、もうやだとか言い始めて、神様怒りまして、いろんなことがあったんですけども、それさらにですね、もうちょっと決定的なことは、あと少しでイスラエルのこの今のですね、イスラエルの国の領土が入れるという時に、あそこにはちょっと強そうな人がいるから、私たちやっぱりエジプトへ帰るって言い出すわけです。それでついに神様は、もうあなたたちね、そんなに私のこと言うこと聞かないんだったら、もうしばらくここにいなさいって言って、エジプトじゃなくて、そのエジプトとイスラエルの間にこう砂漠みたいなところなんですね。そこでですね、くるくる40年間回ってなさい。それからあなたたちの子供たちだけが、このイスラエルの約束の地に入れるようにするって、そういうふうに言ってですね、結局そうなるわけです。40年間くるくるとですね、砂漠というよりはゴツゴツしたこう、なんていうかな、石ころとですね、もうほとんど木が生えてないようなところを延々と歩き続けるわけです。で、その40年間でもですね、見捨てられたわけじゃないんです。毎日のようにちゃんとマナが降ってくるわけです。土曜日は降ってこないんですけども、あと靴もですね、擦り切れないわけです。不思議ですよ。40年間靴が擦り減らない。私、隣でサイカっていう学校やってますけども、そこの子供たちの靴なんてですね、 すり減ってるどころかもうパコパコみんなこう穴が開いたりですね、わずか数ヶ月でもひどいもんですよ。ぺちゃんこになってね、なんか黒い黒い感じですよね。こんな風に持たないとちょっと見えます。でもペロンペロンで、もうこれいい加減買ってもらいなさいって言うけど、うちは貧乏だから買いませんみたいにね、言いますけどね。で外で行ってサッカーやってる靴もですね、サッカーやってるのに指が出てるみたいなね、そんな風な、もうすぐ悪くなっちゃうわけです。ところがイスラエルの靴はですね、壊れないんですよ。服も綺麗ですよ。40年間ですよ。ね。そんな風にして守られたことを忘れちゃダメだよっていうことでお祭りにするんです。これがイスラエルのお祭りの特徴なんです。歴史に基づいてそれをちゃんと記念していくというのがイスラエルのお祭りのやり方なんです。エステル記に出てくるお姫様の物語もプリムの祭りというので記念するんです。ね。なんかどっかでやってるようなですね、急になんかこう、どっかに集まってね、何を記念してるんだか分かんないような祭りはしないんです。で、この時に、カリオっていうのは何でかっていうと、その時にみんなですね、テントでずっと寝泊まりしてたわけです。だからこの日は、このお祭り一週間は、テントで寝よう。でも女の人はちょっと危ないですから、男の人は、自分の家のお庭にですね、テントというよりは掘ったて小屋を作るわけです。木を取ってきて、こう、組んで、そこにいろんなものをこう、まあ、決まってるんですけども、いくつかの木を組み合わせて、作るんです。昔はですね、秘密基地なんていうのを、よく作ってました。まあ、最近の人はあんまり作れないかもしれないけど、私はよく作ってました、こんなね。で、そこにですね、いろんなこう、友達と一緒に作って、屋根つけてですね、お父さんやお母さん怒られた時はそこに逃げ込むとかですね、木の上にもなんかこういろんなこう作ってですね、小屋作ったりして遊んでました。とっても楽しいですよね。で、そういうところに来てそこでご飯を食べる。カリオの祭りの時は男の人だけは食べる。寝てもいいよということで、これ結構私としては楽しそうだなと思うんですね。そういうのやってもいいなと思いますけども、で、そういうお祭りの時は、まあ、エルサレムにですね、みんな、イスラエル人の人たちは、みんな集まれっていう、そういう習わしがあったわけです。で、今ここで言ってるガリラヤというイエス様が住んでた生まれ故郷は、エルサレムからですね、だいたい100キロも離れています。姫路ぐらいですか。ね。まあ、途中山があったり、いろいろあるんですけども、まあとにかくですね、みんなそのぐらい、まあ結構遠い方です、これは。エルサレムから見ればかなり遠い方です。そこからですね、もうみんな100キロも歩いて、でも楽しいお祭りですから、お祭りに行けばお酒も飲めるし、いろいろとこう楽しいこともいっぱいあるので、みんなすごく楽しい気持ちで、まあ多分こうずーっとこう、エルサレムへですね、上り坂なんですけども、みんな旅してたと思うんです。さあ、今日も、今年も、カリオの祭りが近づいたぞ。みんなで行こう行こうってもう村中が盛り上がっているときに、イエス様は行かないって言ったわけです。で、イエス様のですね、兄弟がいるわけですよ。イエス様長なんですよね。その下にですね、弟が4人もいるんです。あと妹が2人ぐらいいますから、6人とか7人のですね、兄弟だったわけです。その頃イエス様は大体30歳ぐらいですから、大体28、9ぐらいからですね、17、8ぐらいまでの、男の子や女の子がビヨーンとこう繋がってるわけですね。さあエルサレム行くぞとか、イエスお兄ちゃんは行かないっていうわけですね。ってみんなびっくりするわけです。なんで行かないの？いやいや、私の時は来ていません。何それって思いますけれども、実はこれ理由があったわけですね。それは今までイエス様も何度かお祭りに行ってるんですけども、エルサレムには偉い人たちがいたわけです。ここではユダヤ人出てきますけども、この子で出てくるユダヤ人というのは偉い人たちのことをよくユダヤ人と呼ぶんです。で、どんな偉い人たちかというと、祭司長、立法学者とかいう人たちです。何してる人たちかというと、これは宗教関係の偉い人たちです。その他にもですね、サドカイ派とかですね、 まあ、政治権力を握っている偉い人たちもいたわけです。その人たちは、このイエス様のことが嫌いだったわけです。お祭りの頃にこうやってきてはですね、みんなの前で、祭司長や立法学者とかそういうみんなから今まで偉い偉いって思われた人たちのことを結構ですね、責めるようなことを言うわけですね。あなたたちは、そんな人前ではいいこと言ってるけども、実際には権力ばっかり握りしめて、出世争いばっかりしてるじゃないか。あなたたちの心は本当は、神様なんかいなくて、自分たちの財産とか、自分たちの、地位のこととか、そういうことばっかり求めてるじゃないか。そんな心を込めてない礼拝をしても、神様喜ばないぞ、みたいなことを、みんなの前でイエス様言ってたわけです。で、これ本当だったので、文句も言えなかったわけですね。そしたらですね、逆ギレっていうんでしょうか、あのイエスを殺したれって感じになるわけですね。それ表だってブサーなんてやったらこれはいけませんから、策略を巡らしてうまいこと殺したれって、でそういうことでイエスを捕まえようといっぱい罠をかけていくわけです。で、そういうこともあって、今日の7章の一節でイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからであるってこう書いてあるんですね。で、いずれはイエス様は十字架刑にかかって処刑されていくということは自分としてはもう分かっているわけです。なぜかというと、私たちの罪を全部身代わりに背負って、神様からの刑罰を自分が身代わりに背負うためにここへ来ているんだということ、それはイエス様はよく分かっているわけです。でもですね、今そういう意味ではみんなの周りにデビューしてからですね、まだ立ってないんです。あんまり3年ちょっとはちゃんとやってから、みんなにいろんなことを伝えたりしてから、その十字架に向かっていく、それが私の時なんです。だから私の時というのは、ご自分がイエス様がこの世、来られた意味というか、自分の使命を果たす時、使命といってもかっこいいもんじゃなくて、処刑されるというですね、なかなか受け入れがたいようなことをイエス様はご自分の使命として持ったわけですね。で、まだ私の時は来ていないから、みすみす捕まるわけにはいかないということなんです。ところが、この兄弟たちは、ここでね、5節に兄弟たちもイエスを信じていなかったって書いてあるんですけども、イエス様のこと 何を信じていなかったってどういう意味だろう。だって兄弟たちはイエス様はいろんな人たちの病気を治してあげたり、すごい苦なんか悪霊に疲れてる、もう来る、なんかこう、その辺走り回ってるような人を、わーっとこう、悪霊が出てけって言ったら、パッとこう悪霊が出ていって、その人は正気に戻ったりするのを見てるわけです。それから、聖書は本当はこういうこと言ってるんだよって、お話をして、みんなが本当に、あ、そうだったんだ、聖書の神様って素敵だなってみんなが思うようなお話をイエス様していましたから、それを信じないってことはないんですね。で、信じないっていうことよりも、彼らはむしろ、応援してたんじゃないかなと思うんです。それでここでね、なんでお兄ちゃんエルサレム行かないの、こんなね、エルサレムから100キロも離れたような田舎でそんなすごいことをやってもやっぱりダメだよ、こんなところでやってても芽が出ないからエルサレムでやんなきゃダメだよ、エルサレムで今やってることをやったらもっともっとみんなが驚いて応援してくれるから、やっぱりエルサレム行こうって言ったんですけども、そういう意味ではね、応援してたんです。で、信じないというのはどういうことかというと、このお兄ちゃんが本当に来る、エルサレムへ行く時の目的というのは十字架にかかるということが本当の目的だったんだということがまだわからなかった。まあ、これは責めることできないですよね。まだそんな、このお兄ちゃんが十字架で処刑される、当時ローマの刑法の中で最も残虐な殺され方をする。まさかそんなことは夢にも思ってないわけです。おそらく兄弟たちはイエス様が命を狙われているということも、まだこの時点で分かんなかったと思うんです。 それでイエスお兄ちゃんを置いて、彼らはそれじゃあ僕たちだけでエルサレム行くよって言って、楽しい旅をしてエルサレムへ行くわけです。そうするとまあわーっとみんなが盛り上がってる。ところがですね、いつもとちょっと違う雰囲気を感じたわけです、彼らは。どうしてかというと、11節でね、今日読まなかったんですけども、11節で、ユダヤ人たちは、これ、偉い人たちのこと言います。ユダヤ人たちは祭りの時、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していたって言うんです。ね、そして群衆の間にはイエスについて、いろいろと、ひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。つまりなんか指名手配者みたいになってたわけです。これはさすがのですね、鈍い兄弟たちもお兄ちゃんちょっとやばいんじゃないかって思ったと思いますね。一体何したんだろう、これはもし来たら捕まえられてしまうんじゃないか。一体お兄ちゃんは一体みんななんでこんなにって思ったかもしれません。そうやって月火水、まあ日月火水かそんな風にですね過ぎていって、まあ大体水曜日ぐらいですよ、祭りもすでに中頃になった時、びっくりするようなことが起こったわけです。さようならしていたはずのお兄ちゃんが神殿のど真ん中でみんなの前でお話をしているわけです。あ、イエスだイエスだってみんなが、あのイエスがまた来たぞって言って、うわーっとエルサレム人その噂が広まってみんな聞きに行く。なんでお兄ちゃんいるの。14節、しかも祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは互いに驚いていった。この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのか。びっくりするわけです。なんでこんな危ないところに来るんだろう。そして人々はまあ、みんなこのイエスのことを言っていることを大変こう感動しながら聞くわけです。そして偉い人たちはそれでもですね、なんとかイエスを殺そうというその辺は曲げないわけですね。で、今日はちょっと時間ありませんのでこのイエス様がお話ししていることについてはちょっとこう飛ばしますけれども、でもですね、30節ちょっと次のページの30節ですけれども、そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけた者はなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。誰も手をかけなかった。そんなですね、何の罪もないのに逮捕するなんてわけにいきませんから、何かこうみんなが認めるようなことを言ったりしないとダメなんですね。でもなんとか殺そうとする、それから捕まえようともするわけです。32節なんかでもそうなんですけども、なかなかうまくいかないわけです。32節でもですね、パリサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで最初パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わしたって言うんですね。で、この人たちも捕まえることができないで後で帰ってくるわけです。ちょっと飛ばしますけど、44節でもですね、繰り返し出てくるんですね。このぐらいしつこかったんですよ。44節。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はいなかった。それから役人たちは最初、パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのかとこう、呆れてしまうわけですね。つまり何とかイエスを捕まえようとしても捕まらない。そのぐらいイエスを殺そうとする人たちはいっぱいいたわけですけども、イエス様はなんと堂々と神殿のど真ん中で話していた。そしてそうやって水木金土と最後の安息日に来るわけです。祭りの大いなる日、37節、 祭りの終わる大いなる日、もうこれはですね、もう、なんて言うでしょうか、捧げ物も、数もドバーッと増えて、それからですね、まあ、振る舞われるお酒の量も増えるんでしょうね。それから毎日のようにですね、ベテスダの池という、池からですね、お水を汲んで、そしてですね、この金色のこんな大きな、まあなんて、水亀みたいなものに入れて、それを男の人たちが運んでいって、神殿のど真ん中でザーッとかける。そういうふうなセレモニーも毎日あったわけです。そういう人々がもう最高にこうなんか盛り上がってる真っ最中に、今度はイエス様は立って今度は大声で言われたっていうんですね。37節。誰でも乾いているなら、37節。私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになる。大声。イエス様がですね、大声で喋るってことは、まあ時々あるんですけど、まあ、こんなね、マイクなんかないですからね、昔ね。だから不思議なんです、ちょっと。山上の説教とかね。たくさん人がいたのにどうやってイエス様を話したんだろうなと思うんですけども、もともと昔の人って大きな声で喋ったと思うんです。ね。で、喋って、お話ししてもみんなが聞こえるわけですから、すごいなと思うんですが、それは普通なんですよ。1000人ぐらいのところでお話しするぐらいは普通なんです。2000年前の人たちって大声だったんですよね、きっとね。ところがあえて大声で言われたっていうのは、これはですね、まあ想像を絶するような大声だったんじゃないかと思うんですよ。そういう意味では普段大声なんですね。それを上回るような大声で言ったんで、ここで誰でも乾いているなら私のもとへ来いって言ったのは大音響だったと思うんですよ。ね。ゴジラとかああいうのがガーッとか言ってやるのかとか、ガーッとこう、窓ガラスが震えるような、ああいう感じじゃないかと思いますよ。すごい声で言ったんじゃないかと思います。ね。あんなね、渋谷とかね、ああいうとこバーッと人がいっぱいいるところで、マイク持って何か言ってるような、あんな感じじゃないですよ。ダダダダダダーンってものすごい声ですよ。もう雷のような大きな声だと思います。誰でも乾いてるな、私の元へ来て飲め！でもみんなですね、お酒飲んでふわふわしてるわけですよ。それからその目の前を大きな水が、ザーってかけられてるのを見てる。もう水と、乾いてるって一体どういうことだろうってみんな思いますね。乾くというのが今日のとっても大切なことだと思うんです。乾くって一体何だろうな、ね、喉が乾くということではないんです。これは当然ね。で、もし私の元に来て飲みなさいだけだったら、あ、心の乾きなんだろうなというふうにね思います。ところが38節はもっと重要だと思います。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。その人の心の奥底から水の川が流れ出るようになるというイメージはですね、ザーッとこう川が流れ出ていく。そうすると流れ出たところは潤されていくわけですよ、水がね。つまり乾いているということは、心の奥底から流れ出るものがなく、そしてそれによって人を潤すことさえもできないような人っていう。乾いているというのは喉が乾いているとかじゃなくて、心の奥底から湧き上がるようなものがなくて、人を潤すこともできない。自分を潤すだけでなくて人を潤すこともできない。家族を潤すことができない。友達を潤すことができない。職場の人を潤すことができない。 漠のようなということです。それを乾いている、人々は知ってるんですよ。そのベテスダの池のそばにあるこう泉側からコンコンと水が湧き上がってくるの。今でもそこへ行ったら水がどんどんどんどん湧き上がってるんです。ものすごい水の量です。冷たい水が、そしてそこにみんな集まって水を汲みに来るんです。心から湧き上がってくるというのは、そこに人が水を汲みに来るように、潤すというのはそういう人のことだと思うんですね。その人から水を汲みたいなと思って人が集まるような、私ってどっちだろう、人が水を飲ませてほしい、渇きを癒してほしいって言って来るような人なのか、私からこう水が流れ出て人を潤してるのかな、家族を潤してるのかな、友達を潤してるのかな、それとも砂漠のようで、石ころひっくり返すとサソリとかいるんですよ、ひろひろひろってね。暑いですよ、イスラエルは。夏だと45度ぐらいになりますからね、カラッカラです。自分の心の奥底から湧き上がってくるものがあるかどうかなんです。人を潤すものというのは、人との付き合い方を勉強したぐらいじゃダメなんです。ちょっとカウンセリングを受けたからそれで人間関係がうまくいくか、そんな簡単なもんじゃないんです。自己啓発セミナーに出たからなんか生きる希望が湧いてくるか、そんな簡単なもんじゃないですよ。おそらく心の奥底から湧き上がるものがなかったら朝起きることができないんです。じゃあこの中にもそういうことをね、経験されている方もあると思います。元気な人はそんなこと考えたこともないかもしれません。朝起きて、朝起きれるというのがどれほど大変すごいことなのか。いや、夜眠ることだってそうかもしれません。ご飯食べることだってそうかもしれません。心の奥底から湧いてくる力がなきっと、心の奥底から湧いてくるものがある人はそこから人を潤すことができる。イエス様は、私のところへ来なさい、この39節に、これはイエスを信じる者は後になってから受ける御霊のことを言われたのである。御霊って何だろうって思われると思います。なんか漢字が変ですね、音量みたいな感じの漢字になっていますけども、これはホーリースピリットとかね、英語で訳されます。聖霊とかっていうふうに言われますけど、これはイエス様が私たちに送ってくださる神様ご自身を表すんです。この方が私たちの心の中に住んでくださって、私たちに救ってくださる泉をイエス様は言うんです。イエス様は私たちの潜在力を高めようなんて言ってるんじゃないんです。新しく泉を作るっていう、泉を掘って作るんじゃないんです。掘ったって何にも出てきませんから。聖霊なる神様を送って私たちの心の中に、心の奥底から湧き上がっていく生きる力を、希望を、愛を、許すことを、そういったものは心の奥底から喜びが、それはなんかいつも嬉しい気分とかね、幸せな気分になれるかっていうと、クリスチャンになったからってそんなことはないです、はっきり言って。そういうのをなんかこう予想してクリスチャンになろうと思っても無理です、それは。 なんかいつもなんか楽しそうな気分になりますとかね、そんな変な宗教じゃないですから、辛いことも悲しいこともうまくいかないことも葛藤も混沌としたこともいろんなことを経験します。それでもなお私の心の奥底から泉が湧き上がってくるというのは、私とはその違う泉ですよ。そこからなお生きる力が、人を許す力が、愛する力が、チャレンジしてみようとする力が、そうやって湧き上がってきて、そういうものがないと私は明日からのことを考えたらもう気が重くて、どういう動か体が動かなくなってくる。今日の朝起きて動かない。でもそこから心の奥底から湧き上がってくるものを持って、それが家族を潤していく、友達を潤していく、職場の人を潤していく。私たちはいつもうまくいかない人たちと一緒に暮らしてるんです。どこ行っても家族もそうです。思うかもしれないけど、なかなかうまくいかない家族って多いですよね。家族と一緒にいる。じゃあ職場行ったらうまくいくかというと、最悪の人たちと一緒になんか組んでる。友達はどうか、まあ友達はある程度選べますけれども、でもクラスの中ではいい人ばかりじゃないですよ。だから一生懸命クリスチャンの人をお祈りするわけです。あの人はこんな風になりますよ。外してですね、そういうお祈り聞かれないですね。なかなか聞かれないです。あんまりそういうことをイエス様は約束してないんです。砂漠のようになっていく心を泉のように変えていくっていうのはイエス様の約束です。それは、そういう中でもなおあなたの心の中の奥底からですよ、力が湧いてくるような、そういう泉を私は与えよう、作ろうって約束してくださるんです。大声で誰でも乾いているのは、もうお酒を浴びるように飲んでいる人たちに、要するにあなたたちはみんな乾いてるんだっていうことです。みんな乾いてる、みんなの心は砂漠だって大音響でイエス様は叫ぶんですよ。砂漠だ、私かに私のところへ来て、私が与える泉を持ちなさいって。そうしたらあなたたちの心の中、どんな中からも、どんな時も泉のように湧き上がる。それがあなたたちの心の中に、私の心の中にそれを与えるから。そういう私たち一人一人にですね、さあ今週、今日、明日どうしよう、どうしようって思うんだったら、私の心の奥底に本当に泉を作ってくださいって。そこから本当に湧き上がるものがあるのか、それを私のもとに来て飲みなさいって言ってるんだから、イエス様にそれを求めている。イエス様は大音響で今日ですね、みんな乾いてるって呼ぶんですよ。それはイエス様はみんな知ってるんですよ。ここに来られてる、まあ私も含めて皆さんそれぞれの生活をみんな知ってますよ。ここでもそうなんです。大声で言ったら、なんでかって言ったら、行き交うあの膨大な人々の一人一人の人生をみんなイエス様は見てるんです。お酒を飲んでも楽しそうにしてるけど、あなたの家族はどうなんだ、あなたの仕事はどうなんだ、あなたの健康はどうなんだ、みんな見えてるんです。見えてるから乾いてるって叫ぶんですよ。闇雲選挙の演説みたいに喋ってるのとは違うんです。そこにいる人たちの生活を全部イエス様は見て言ってるんです。ここでも同じです。私たちが抱えている課題、ああもうどうしようと思っているようなことを全部イエス様は今日も見て、乾いてるって 私のところに来て飲めって大声で叫ぶんです。なりふり構わずですよ、ね、今週どんな一週間私たちは力を与えられるのか、ね、はっきりしてるんです。このイエス様に求めてみる、その招きに私も応えたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、心の奥底から湧き上がるものが本当に必要です。本当にそれが見えなくなってしまったり、それがなくて立ち上がれなくなる、そういうことを本当にいつも経験します。しかしあなたは私、そういう私たちを大声で叫んで呼び求めて呼び止めてくださいます。その呼びかけに私も答えられますように。どうぞ今ある中で本当に私の心の奥底から奥底に作ってくださる泉をから飲むことができますように。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。